送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー坂井のべらです。どうぞよろしくお願いいたします。今日もですね、めっちゃおもろい方にゲスト来ていただきまして、なんかフェイスブックでもちょっと怪しいね、あのアイコンもちょっと結構これちょっと怪しい人やなとか思ってるんですけど、実はすごいいろいろやってる方ね、はい、仲間陽介さんにゲストお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんこんにちは、はい、私、はい、SDGs健康経営ラボの仲間、はい、陽介と申します。よろしくお願いします、はい、
どうぞよろしくお願いします。お願いします。なんかそれ以外にもいろんなね、はい、肩書きがあった最初ちょっと紹介しようと思ったんですけど、肩書き多すぎてもう自分で言ってみたいな話だったんですけど、あの SDGs 健康経営ラボの仲間陽介さんですけど、はい、まあ、ちょっと SDGs についてこれからメインでね、はい、あのゆっくりお聞きするとして、他いろいろどんなことされてるんですかね。
今は、はい、大阪市だったりとか堺市で、はい、訪問マッサージの事業だったりだとかで、はい、まあ、私地元があの和歌山県でして、和歌山県の方では、はい、あの訪問看護やケアプランセンター、はい、であとはあの行政さんと一緒にこう、はい、健康体操などを地域に広めるということで、はい、委託を受けて健康体操をやっておりまして、はい、まあ、そちらの方を、まあ、あの元々はなりわいにしてたんですけれども、
はい、
まあ、あの一般社団法人の、はい、あの大阪青年会議所という、まあ、あの経営者の集まりが、
あ、はい、
の団体がありまして、そこはあのこう SDGs というものを推進してたんで、はい、まあ、そこでいろいろ推進していった中で、こう自分の事業の中でできることないのかなっていうので、うん、まあ、医療介護福祉で、はい、まあ、ちょっとこの SDGs って何ぞやっていうことをこう伝えていきたいなっていうので、はい、今はこの健康経営ラボという形で健康経営というキーワードとともに、はい、こうちょっと SDGs っていうのを広めていこうと。
そこをメインにこう今活動されてるっていう形ですね、はい
は
い、
画像は怪しいですけど、怪しくはないんですけど
結構真面目にやってます
よ
ね
緩いですけどね。
でなんかね、あの SDGs って言ったら結構色分けね、はい、結構カラフルにされてて、やってはんなっていうのはあるんですけど、はい、結局何やろみたいな感じで思ってはる人結構多いと思うんですよ。だから僕も含めてちょっとその辺ぜひ教えていただきたいなと思うんですけど、はい、ちょっとざくっとですけど、はい、SDGs って何ですかっていうところ、うんうん、簡単にですけどね、後でちょっと詳しく聞きたいんですけど、はい、ちょっと簡単に教えていただけます。
SDGs もいきなりもうね、はい、英語の頭文字、はいはい、SDGs というんですけど、はい、まあ、この時点で僕もちょっと最初うってなったんですけど、はい、分かりづらって思ったんですけど、はい、まあ、はい、あの分かりづらいのがもうちょっと続くんですけど、
はい、
SDGs っていうのは、はい、英語の頭文字を取って、ね、S 大きい S に、はい、D ですね、はい、大きい D に、はい、大きい G に、はい、ちっちゃい S で、はい、SDGs っていうんですね、
はい、あ、はい、
でその SDGs っていうのが、はい、サステナブルディベロップメントゴールズっていう内容なんです。
難しいですね、
この時点で
頭に入ったんですよね。
僕も英語弱いん
でまず S から、
ね、S がね、サステナブルっていうのが、はい、こう持続可能なって意味なんです。
持続が可能な
って、はい、持続が可能なものっていうの で、はい、でディベロップメントっていうのが、はい、まあ、あの一応開発って意味ではあるんですけど、はい、どちらかというと成長とか、はい、発展とかそういう意味合いもあるので、
あ、成長発展っていうか、ま
あ、どんどんどんどん開発ってなるとこう、うん、開発発展途上国のイメージがどうしても出てくるんですけど、
あ、なんかね、そんなイメージがあるんです
けど、こうやってあの先進国も入ってるんで、はい、成長っていう風に捉えてもらいたいなっていう印象がありますね。はい、で、ゴールズっていうのが目標がズなんでいっぱいあるっていう感じです。で、いっぱいあるんですよ。
なるほど。
まあ、この時点でまだ分からないですよね。
あの、そもそもこれに出会ったきっかけっていうのは、あの、だって鍼灸師とかマッサージとか、はい、訪問看護とかいろいろ、まあ、福祉関係のことされてて、
はい、
ここで出会ったきっかけっていうのは、
そうですね、先ほど の、はい、あの青年会議所というところで、
はい、
去年 一昨年ぐらいから、はい、結構そういうの話題に上がってきてて、はい、去年もちょっとセミナーなどもさせてもらったんですけど、今年が結構多くて、中小企業経営者さん200社ぐらいセミナーをすることが、はい、そういったところもありまして、すごくこう僕自身も、はい、あの SDGs で取り組みというのがどんどん進めていって行かざるを得ないところもあったりだとか、はい、僕自身がすごく好きだったんで、まあのめり込んでいきまして、今もうあの、はい、ライフサイクルの中でもほぼほぼ半分以上は占めてしま
う。あ、そうなんですね。なんか堺のね、はい、社協を通ってもね、
はいはいはいはい、
ちょっと上りがね、
あ、そうです
ね、この色の SDGs の上りがあってあるんですけど、
はい、
あ、だから堺力入れてるんやなっていうのは分かるんですけど、はい、でも何してるかな。
いや難しいです。
順番にちょっと教えていっていただけます？
わかりました、はい、まあ、サステナブルディベロップメントゴールズっていうんですけど、はい、日本語で言うと持続可能な開発目標っていうんですけど、はい、これってどういうことかっていうと、はい、世界中です、はい、あの日本だけじゃなくて、はい、あのいろんな国、アジアだったりヨーロッパだったり、はい、アメリカだったりとか、はい、アジア、アフリカでいろんな国が、はい、皆さん共通して、はい、この目標に向かって頑張って取り組んでいこうっていう目標なんです。なので世界共通の目標って言われてるんです。
あ、もう国も人種も全部超えて、
はい、あ、そうですそうです、
共通でがなんかやっていこうっていう。
そうですそうです。で文化とかそういう、まあ、宗教も飛び越えて、はい、皆さんの共通の目標っていうのがこの SDGs っていう、結構ねグローバルゴールズとかいう人もいらっしゃいますね。世界共通の目標っていう、
はい、
で本当にこれが出してるのが国連なんですね。
国連が出してるん
ですね。国連が出してるんですね、はい、うん、国連、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、国連は、ね、はい、イメージした通りなんですけど、支援だったりだとか、うん、発展途上国への支援だったりとか、はい、ああいうことを、まあ、あのしてる国ですね。で193の国が、入っているところなんですけども、そこは前回一致して、まあ、あの採択されたのが2015年だったんで、もうなんだかんだ言いながらもう 4,5 年経ってます。
4,5 年経って
る
んですね。
で、はい、で、まあ、始まったのは2016年からなんですけど、
はいはい、
じゃあ国連じゃ今まで何もしてけへんかったんかいって言ったら、そんなことなくて、ずっと今までワクチンだったりだとか、あの女性の活躍を推進していくとか、女性の人権だったりとか、いろいろな子どもの出生率とか、そういうのをまあ高めていく活動っていうのをずっと今まで支援してきたんですけど、あんまり皆さん知らない方が多いかなと。
そうですね、
国際的なこうなんかやってる人とかやったら結構知ってはるっていう方いるんですけど、それがね前身が MDGs って、また横文字なんで、まあこれちょっと
MDGs が前身なんですね。
流しながらで、はい、あるんです。ミレニアム開発目標ってミレニアムなんです、はい、2000年からスタートしたやつなんですけど、はい、これもすごいいい成果を出したんですけど、はい、これってどっちかというとその上から支援しますよっていうニュアンスがちょっと強かったんで、まあ、いい成果は出したんだけれども、はいはい、ところどころ取りこぼしがあったよとか、取り残された人たちがいたんだよっていうことが結構これが課題だったんで、
はい、
これをじゃあどうにかせなあかんなってなった時に、はい、やっぱり大事なのが皆さんからちゃんと意見を聞くってことだと思うんで、
はい、
偉い人ばっかりが喋るんじゃなくて、各国首脳だけじゃなくて、いろんな人から意見もらいましょうっていうので、はい、およそ1000万人ほどの人、はい、もうオンライン含めて、
はい、
もうほんま老若男女いろんな方、いろんな国の人から意見がーもらって、それを3年かけて作り上げたっていうのがこの SDGs っていう目標なんですよ。すごいですね。結構ねすごい目標で、
これそれはこういうこと困ってるみたいなことを吸い上げるみたいな。
そうです、そうです。
こういうことしてほしいとか、
うん、こんな感じだったらどう思いますかっていう意見、アンケートだったりだとかオンラインだったりとかでって言われてます。
集約して作り上げたのが、
はい、それができたんですけど、これどういうことかっていうと、はい、誰一人取り残さないためには、うん、言うたら政府だけとか、うん、大きい企業さんだけじゃなくて、まあ、小さい会社でも、
はい、
地域の住民一人一人から行動することで、うん、ボトムアップですね、
あの
一個人から世界に、はい、世界の課題に共に貢献していきましょうよっていうことを目標を掲げた課題がいっぱい書かれているものなんです。
なので
、はい、この課題をみんなでこうちょっと興味あるのでもいいですし、うん、なんか自分の仕事に関連あることだったりとか、なんかこうちょっと普段テレビで見てて、うん、あ、こういうのちょっと面白そうやな、うん、興味あるな、やってみたいなってこと多分いっぱい、これねめちゃくちゃ書かれてるんで、
あ、
多分見たらね、はい、割とねここええやんって思うこと多分出てくると思うんです。
なるほど。
で、まあそういう課題が書かれてる、それが2030年です、はい、 これキーワードですけど、2030年の時にこうなってほしいなっていう目
標。ああ、なるほど。
未来地図って僕は言ってます。
目標は2030に1回置いてるわけですよね。
あ、そうです。15年間なんで、2016年から2030年までの間にみんなで達成しようっていう目標なんです。
へえ、なるほど。そうやってその2030年を目標にやりましょうということで、はい、いろいろ取り組みされてるんですけど、これなんで盛り上がってきてるんですかね。
そうですね、はい、世界的に盛り上がってはいるんですけど、日本で実際遅れてるらしいんです、はい、
若干遅れ気味なんですね。
いや、結構遅れてる。
そうです、は
い、日本でもね、うん、最近どんどんどんどんこう企業さんとか、はい、今もう大企業は結構もう 60% 以上がやり始めてるっていうのが SDGs なんですけど、
へ、
結構やっぱりきっかけになったのが、世界的なイベントが日本ってすごく今多いですよね。
目白押し、
はいはい、G20 最近やりましたもんね。
そうですね、
G20 もそうですし、はい、オリンピックですね。
来年オリンピックですね。
パラリンピックと、はい、あの大阪ですから、2025年の、
はい、あ、大阪万
博なんですけど、はいはい、これ全部 SDGs、はい、サステナブルディベロップメントゴールズがテーマ入ってるんですよ、
はい、え、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。 G20 もこれの SDGs の内容を話されてましたし、
そうですか。
東京五輪、特にパラリンピックなんて、はい、特にそうなんですけども、はい、SDGs っていうのが一つのテーマで、大阪万博はもうこれが主要なテーマ、それがメインのテーマ、
あ、で
SDGs 万博って言われてるぐらい
なんで、そうなんですか、
はい、なんで、特にこう、はい、あの盛り上がってくる。で、特に大阪っていうのが万博の開催地なんで、
はい、
まあ、言うたら、まあ、その頃には2025年までにはこう SDGs っていうのがもう当たり前になってるんじゃないかなとは期待はしてるんですけど、
そう、あと5年ですよね、2025年。
そうなんですよ。そんな時間ないんで。
なるほど、なるほど。
そう、地図がね、やっぱ地図くれてるんで、やっぱり2025年ってなると、あと5年で、
そうですね、
目標の、まあ、期日を迎えちゃうということで、言ったら日本がいかにこう SDGs っていうそのいっぱいある目標を達成してるかっていうのを見られる機会でもあるので、そのところにはやっぱり実績をどんどんどんどん積んどかなきゃいけないんですよね。で、やっぱり日本もね、それなりにやっぱりこう SDGs っていうのが、まあ万博が開催されるってこともあって躍起になって、まあ政府の方とかも多分どんどんどんどん自治体を含めて推し進めてくる
ので
、やっぱり企業さんだったり個人の皆さんがあのどんどんどんどん推進していくっていうことが、やっぱりあの一緒にね、なんか同じ目標に向かって行動すると結構いいものが生まれるっていうのは、これは別にこういうのだけじゃなくて、いろいろ介護福祉でもよくあるじゃないですか。
そうですね、
ICF だったりとか、ああいうなんか一つね、共通言語があればすごくこう行動しやすかったりするっていうのがあるので、そういう一つの目標を定めることで、いろんな人たちが関わり合いを持っていいことすることに、まあ前向きにやってくれることが増えてくるんじゃないかなっていうので、まあ、万博っていうのはすごい大きいきっかけですね。
なるほどね。まあ日本人でもいろんな方ね、いろんな層の方とかがいると思うけど、はい、まあ、その人が一応は共通の認識を持って25年進むっていうことで、う
ん
う
ん、
だいぶ成果違ってくるっていうところ ですかね。
は
い、ああ、なるほど。ああ、じゃあ知っとかなあかんということで、具体的に何を知っていったらいいか教えて。
そうですね、はい、結構ね、はい、SDGs って17個あるんです、はい、実は1から17あって、は
い、カラフルにね、
カラフルなんですけど、はいはい、結構ね読んでいくと頭痛くなってくるんで、はい、見てる分にはねすごいおしゃれなデザインなんで、はい、
デザインおしゃれですね。
そうなんです、うん、なんでね、あんま、はい、あのまず SDGs って何ぞやっていうことを知るっていうのは、はい、共通言語としてはすごく重要なんですけど、一個一個はねやっぱりこう覚える必要はまあないのかなって、うん、すぐには、
はい、
あのいずれは覚えていただきたいですけど、
はい、
どういうことが書かれてるかっていうと、はい、1,2,3,4,5,6 っていうのがあるんですけど、はい、序盤の方ですね、
はい、
これが貧困についてだったり飢餓についてだったり、
うん、
健康と福祉をだったり、まあ、3番ですね、4番っていうのが教育に関して、5番がジェンダー平等、うん、で、6番が安全な水とトイレを世界中にっていう、こういう項目が書かれてるんですけど、うん、
はい、
これってまあ今までの国連の流れが一番汲み取られてる部分なんですね、
はい、
これまでの国連が今までずっ っとやってきたことっていうのが、うん、ここに書かれてます、はい、なんで人の支援についてっていうのが結構多く書かれています、うん
はい
うん、でこの7番から12番っていうのはここがね、はい、SDGs の一番の特徴 で、
あそうなん
です、ね、経済についてっていうのは強く書かれてる部分なんですね、うん、
なるほど
今まで あまりこう経済についてっていうのを国連が書くことってあんまりなかったんですけど、
はい、
ここを結構きっかけにすることで、うんはいまあ、今先ほども言った通り大企業というのが今 60% を超えるぐらい認知度が上がってきて、うん、推進していくっていう企業さんが増えてきてるっていうのもやっぱり経済っていうのをこう国連が後ろ盾をして推し進めていくことでこうちょっと巻き込みを図るっていうようなイメージを巻き込みを図りやすくするために結構したので、まあ、7番から12番っていうのはいろいろ書かれてるので省エネとか、
はい
まあ、働きがい、
はい
まあ、これ日本でいう
働き方改革
あそうそうおっしゃる通りさすがですそうですおっしゃる通りです、
はい、
その働き方改革をここに回答しますね、
は
い、で9番っていうのがこれなんか難しいです産業と技術革新、まあ、インフラですねで、はい、特に日本ってこう災害が多いんでその災害に強い、うん、でもこの強いっていうのが単に硬くとか強くじゃなくて、
はい、
しなやかな強さでなんか災害があってもその機能が損なわれないとか、
うん、
もしくは災害が起こっても、
はい、
それ復旧がしやすい復興しやすいような状況っていうそういうインフラを作りましょうよっていうことを書かれてます
なるほど、
はい、で、まあ、不平等をなくしたりだとか、うん、と住み続けられまちづくりまちづくりすごく重要ですよね
佐藤
さんもそうですけど
まち、
はい、づくりすごく重要なんですけど、はい、
で
12番っていうのが作る責任、うんはい、使う責任っていうこれ、はい、最近よく言うフードロスだったり
はいはいはい、
食品のロスですね、はい、結構日本は結構これ課題なんですけど
身近なことで言えばコンビニの弁当捨てる
とかああおっしゃる通りです
そうなんですか
そうですおっしゃる通りですコンビニ最近だからコンビニも賞味期限切れに近くになってきたら、
はい
まあ、何かこう割引したりとか、
はい、
なんかね、
はいはいはい、
ああいうことをやってもいいよっていうふうにちょっと緩和されてきたっていうのは今までねあかんかったんですけどこれ結構ここがきっかけなんです
あそうなんですか
SDGs が結構きっかけですね
そうなんです
かフードロスについて対策を打ちましょうってやっぱりこう日本ってこう、はい、国連が支援してる量っていうのが年間大体380万トンぐらいなんですけれど、
はい、
日本がロスしてる分食品ロス年間ですよ、
はい、
646万トンって言われててざっと2倍ぐらいなんですよこれ日本からするとすごい大問題だったんでこれちゃんとせなあかんよって言われててやっぱりこう皆さん躍起になってるっていうのも結構ありますでも結構ねこれ大事なのが家庭内のゴミがフードロスっていうのが家庭内が4割近くあるって言われてるんです
そんなに多いんですか
はい
業者だけかと思って
業者だけじゃないみたいですね。
うん、
僕もまあいろんなデータがあるので、
はい
まあ、一概に全て4割とは言わないですけど、はい、結構そういうデータが出てるという か、はい、言われてまして日本ってどちらかというとそのねやっぱり賞味期限切れとかに対して消費期限がシビアですしねやっぱりこう結構多いですよねなんかねいろいろ決まりもありますもんね
ああそうですね、
そうですねこういうの経済的な内容っていうのがここに書かれてこれがすごく特徴です
。の売りみたいな感じ
ですね。ここが売りですね。
なるほど。
はい、で次が13番から、はい、これ15番なんですけど、
はい、
気候変動に関すること、はい、まあ温暖化とかですね。14番っていうのが海の豊かさ、はい、で環境に関して今この13番から15番っていうのが陸とか海とか、はい、で気候変動っていうのが書かれてまして、はい、環境に関して書かれてるんですけど、はい、16番っていうのが平和と公正全ての人に、
うんま
あ、本当に平和ですねピースですピース
あー、はいはい、
なんで、はい、平和がないとやっぱり物事、うん、世界経済も安定しませんよね、
うん、
強いては環境も良くなりませんよねって、うん、その平和ってすごく重要なんですよそういうのをしっかりみんな全ての人がで、
うん、
で、まあ、最後の最後が17番のパートナーシップで目標を達成しようというのが、はい、これが結構 SDGs にとっての一番の肝の部分でありましてはい、これだけ実施手段って言われてまして、
はい、
実施手段っていうのはこの16まで今まで、ね、数多く言いましたけど、うん、この16番っていうのを、
はい、
これ2030年まで達成せなあかんのですけど、うん、割と書いてることがほんまにできんのっていうようなことが書かれてるんで
結構壮大なん
ですよね壮大ですよね、
はい、
すごく野心的なテーマって言われてるんです
なるほど
野心的なテーマを書かれてるんで、
はいはい、
大事なのは、うん あなた方一人一人だけではなくて、その一人一人が手を取り合ってパートナーシップで一緒の目標に向かいましょう。それを実施するための目標がこの17番なんです、はいはい、17番っていうのをうまいこと使って16番以前っていうのを達成しましょうよっていう、はい、そういう実施目的、はい、実施の目標、実施目標って言われてる、実施手段ですね、はい、そういうパートナーシップっていう目標ですね、17番っていうのは。だから結構17番っていうのを駆使してやっていきましょうっていう、はい、その結構一社だけでやってしまったりとか、はいはい、っていうよりもどちらかというと地域だったりとか、うん、一個人だったりとか、うん、まあ、もしくは同業だったりだとか、うん、で全く知らないとこだったりとか、うん、そういうのと一緒に連動しながらやっていきましょうよっていうことが結構重要って言われてます、まあ、行政も含めてです、
ね、ここは結構重視されてるんですね。
そうですね、あの一番 SDGs っていうのが重要視しているのがこのパートナーシップです。
なるほど、
はい、これが一番大事です。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。